決算特別委員会の概要。令和3年度の決算認定議案は、9月定例会において、決算特別委員会に付託されました。同委員会は、10月11日から14日までの4日間で開催し、決算の認定ほか16件の審査を行いました。委員長報告より、令和3年度の本市の経済は、緊急事態宣言解除により上向き傾向が見られたものの、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響などにより、厳しい状況となりました。依然として、少子高齢化が進むとともに、若年層や外国人住民の転出超過も加わり、人口減少が続きました。そのような中、市の財源は減少する一方、高齢化の進行に伴う社会保障費等の負担増加や、先の見通せない新型コロナウイルス感染症への対策事業にかかる支出が増加するなど、大変厳しい状況でありましたが、デジタルファースト宣言に基づく取り組みの実行、及び長期総合計画に掲げる将来像の実現に向けた各種事業が実施されました。85、一般会計歳入歳出決算の認定。主な質疑の内容。シティプロモーション事業。問い、誰に向けて何を目的に行っているのか。答え、令和3年度から5年度を計画期間とし、初年度はまず市内へシティプロモーションの取り組みを広げることを重視した。多くの市民や企業を巻き込みながら、みんなで作る街三原プロジェクトに取り組んでいる。経済循環調査の結果。問い、市外調達を市内調達に切り替えるべきでは、また、事業者のデジタル化や環境配慮型設備への投資ニーズにどう対応するのか。答え、市内調達に切り替えることにより、市全体に経済波及効果が見込めるとの調査結果がある。方策を検討したい。デジタル化や環境配慮型設備については、どのようなサポートができるか、引き続き検討したい。虐待防止事業。問い、児童虐待の件数や育児、しつけに関する件数が前年度より増えているが、その要因は何か。答え、面前 DV が増えたことが、通告件数が増えた要因と認識している。また、分類方法が変わったことが、育児やしつけに関する相談件数の増加につながったものと考えている。関係各所と連携を取りながら、丁寧な対応が必要と考えている。地域医療体制推進事業。問い、病院の統合について、円滑に進むよう、費用等を補助したようだが、その成果はどうか。答え、電子カルテの統合など、現在はスムーズに運用されている。発熱外来の拠点としても順調に推移している。また、消化器センターを設置することができ、内科は4つから7つに増えた。様々な成果があったと考えている。うまいぞ三原、給食事業。問い、実施回数や地場産品の活用の有無はどうか、また、手作りの給食であることの周知方法は。答え、年1回実施している。調味料を除くすべてを三原さんで調達している。授業の中で、給食で使った食材に関することを学んだり、生産者の姿など、現地の様子を動画で共有するなど、総合的に取り組んでいる。写真、学校給食。左から 時計回りに、安さたこ飯、新名鶏のわけぎソースかけ、牛乳、三原たっぷり野菜汁が盛り付けてある写真があります。写真終わり。中小企業支援事業、福ビズ。問い、市内企業からの相談件数と市内企業への PR 方法はどうか。答え、14事業者、延べ114件の相談があった。PR については、市の広報誌や商工団体を介して会員の事業者に対し、利用案内のチラシや無料相談会などの開催案内を送付するなど、周知を図った。ブロック塀等の安全対策補助事業。問い、どのような流れで申請に至るケースが多かったか、補助率はどうか。答え、指導対象となるブロック塀を抽出し、改善をお願いした。その流れで14件のうち10件は改善に至った。補助率は一定の条件を満たすものを対象に、費用の3分の2を補助。撤去の場合は15万円。建て替えの場合は30万円を上限とした。自主防災活動補助事業。問い、自主防災組織の組織率が向上しない理由は何か。答え、自主防災組織の設置の必要性を感じているものの、担い手不足が組織化を阻んでいると感じている。アンケートなどで地域の実情を把握した上で設置に向けた支援を行っている。反対討論。議第85号について、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症が市民生活を脅かす中、一定の支援はしているものの、十分な対応とは言えない。評価できる点もあるが、総じて市民の立場に立った財政運営ではなかった。賛成討論。シティプロモーションの推進や、新型コロナワクチン接種事業、また市民生活の安心安全及び事業者を守るための施策の着実な実施、さらに実質収支の黒字など、財政の健全性が保たれているので、すべての議案に対し賛成する。採決。議第85号は賛成多数。残りの16件は全員一致。各決算は認定すべきものと決した。